はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは同じ話は何度もしようということでお話をしていきます。最初にお知らせを一点させてください。Amazon Kindle で電子書籍を出しました。2025年版セットプレイ集というところで、今のところ、無料ランキング Amazon 1位をいただいております。ありがとうございます。本日12日土曜日23時59分まで無料で読めますので、ぜひ説明欄のリンクから読んでください。でお読みになったらぜひともあのレビューを書いていただけると大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで、本題になりますが、同じ話は何度もしようということで、今日はね、コーチングの、まあ、心構えっていうかね、タイトルの通りなんですけれども、何度も何度も繰り返し話をすることについての、私の考えを伝えていきたいと思います。最初にいただいたメール1通読ませてください。私は今ミニバスでアンダー10、10歳以下を指導していますが、どんな言葉で、どんな話し方で、どんな表情で、どんなタイミングで子どもたちの行動を変える指導をすべきか悩んでいます。アンダー10というカテゴリーは、他のことが気になって話を聞けない、家族以外の大人とマンツーマンで喋るだけで緊張して返事をすることで精一杯になる子どももたくさんいますと。伝えるイコールできるではない、この言葉がすごく私の心に刻まれていますので、わざと今は何も言わないや、二度言いたいことはあるけど一個しか言わないなどは実践しているつもりですと。三原さんの経験で何かアドバイスいただけると幸いですということで、メールありがとうございます。まあ、この問いの一つとしてですね、私は同じ話を何度もするのは大事だと思いますという話を、ね、したいと思うんですね。まず質問者さんはアンダー10、10歳以下ということで小学校4年生以下ということになりますかね。ものすごくですね、難しいお悩みだと思うんですね。まあ、そもそも人間は10人十色でいろんな人がいるということは前提としてある。さらにですよ、やっぱりこの10歳以下っていう年齢は、ここの質問に文にあるようにですね、やっぱり気になって話が聞けないとか、なかなかまだコミュニケーションそのものがうまく取れないとかね、そういうところはあると思うので、これっていう解決方法はなかなか出すことはできません。ましてや私はね、小学生の指導者ではありませんので、対象がね、高校生、大学生になります。学校の授業で中学生に接することはありますが、小学生、ましてやアンダー10というところで指導した経験はありませんので、まあ、そういった専門外のところからはですね、何も言う資格がないなというふうに思いながらも、まあ、自分の娘がですね、10歳以下でもありますし、まあ、そういったところで考えていったときに、少しでもアドバイスができればなというふうに思って誠実に答えていきたいと思います。で、年齢関係なくですね、やっぱり同じ話を何度もするのは大事だと思っているんですけど、ちょっとこの気になったのは、伝えるイコールできるではないと、この言葉ですね。で、この言葉がすごく私の心に刻まれているので、わざと今は何も言わないとか、2個言いたいけれども1個しか言わないなどは実践しているつもりです。要するに言葉を削っているということですね。まあ、気づかせるためにあえて何も言わないというのはあっていいと思うんですけれども、私の主張としてはどちらかというとですね、子供たちほど同じ話は何度もするということが大事じゃないかなというふうに思っています。なので、同じ話を何度もすることをためらわないようにしてくださいねっていうのが、今日のあなたへのメッセージということです。で、私は指導者として、どちらかというとですね、同じ話を何度もするのは相手に申し訳ないかなっていうふうに思ったりするところが今でもありますし、若い頃は特にそうだったんですね。なんとなくこう同じ話を何度もする人が私の中でちょっと嫌いだったところがあるんでしょうね。なんかまたその同じ話かよというふうに思ってしまったりとか、なんかこう年配の人ほど話が長くなるとかね、そんな話ってよくあるじゃないですか。なんかそれと同じような感じで、またこの話かっていうのはあんまり好きじゃなかったんでしょうね。でも今考えてみると、私のね、高校時代の恩師の金子先生という方、一番ね、私がバスケットの指導者になりたいって思うきっかけを与えてくださった金子先生とか、その同じね、高校の岡村先生とかですね、私の恩師と言われる方は同じ話を何度も何度もする方だったんですね。 だからこそ心に残ってたんだなというのは今思っております。余談になりますけれども、ローソンのですね、竹増社長という方、私この方の、記事を何度も読んで、すごく素晴らしいなというふうに思っている経営者の方の一人なんですけれども、大事なことは100万回言う覚悟ということでね、大事なことは何度も話をしようということをいろんなメディアで言っておられるんですね。で、最初のうちはですね、1回2回言っただけでは忘れられると。で、10回言った頃にですね、またその話かというふうに思われると。そして100回以上繰り返すとですね、あ、社長は本気なんだなっていうふうにやっと伝わる。だから何度も同じ話はしましょうっていうことを、それこそですね、いろんなメディアでこの竹増社長自身が何度も言われてるので、あ、これが本気なんだなっていうふうに私はこの、方の記事からですね、すごく大切なことを学んだ気がするんですね。で、改めて同じ話は何度もしましょうということなんですけれども、いくつかその理由をね、細かく紐解いていきますが、まず自分自身の、話を伝える側が成長するってことですね。自分の解釈が進化しているということです。例えばバスケットボールでですね、リバウンドが大事なんだっていうふうな話は何度も何度も繰り返して言うべきなんですね。だけれども、自分なりの伝え方とか、自分なりの体験談とか、そういったものが増えてるわけですから、今日が人生で一番若い日なので、もっともっと経験が増えることは間違いないですよね。明日の方がね。ということは、伝える側の自分が進化しているので、同じことを言っても同じことではなくて、もっといい話ができているはずなんですね。だからためらわずに同じ話は何度もした方がいいというふうに思います。で、これは相手にも同じことが言えていて、聞き手もですね、今日が一番若い日で明日の方が成長しているということであれば、聞く側も解釈が進化するはずなので、同じ話だとしても同じようには響かないということになります。なので、自分自身と相手が進化成長しているので、同じ話にはいい意味でならないということなんで、大事な話はどんどんしていくということですよね。3つ目がですね、相手の気分が全く違うということですよね。人間やっぱり気分、感情で、全然こう違った一日になります。今日一日はですね、本当に幸せだなと思った日もあれば、次の日になるとですね、なんでこんな苦しいことばっかあるんだということになったりしますね。バスケットボールももうやめてやろうかなっていうふうに思ったこと、私も何度もありますけれども、でも1ヶ月ぐらいするとですね、やっぱりこのね、バスケットは最高だなと思ったりする。まあ、これが人間ですよね。だから同じ話をあなたがしたとしても生徒たちは、気分が全く違うんですね。全く違うんです。今日は受け入れられるけど、明日は受け入れられないとかですね、今日はなんかすっごくその話しみるけれども、明日になると何言ってんだっていう風ななるとかですね、そういう気分が全く違うので、ましてや質問者さんのように小学生アンダー10ということであれば、なおさらこれだと思うんですね。だから同じ話をしても、いつどのタイミングで相手の心にこう刺さっていくかっていうのが読めないんで、毎回毎回していって、いろんな子にちょこちょここう刺さっていくような感じを期待する以外ないんですね。またですね、その相手の反応がいまいちで、すごくなんか不機嫌な顔されたとかですね、すごくこう、なんか反抗的な態度取られたとか、いろいろあると思うんですけど、まあそういうのもですね、その日の気分によって全く違うので、あんまり気にしすぎないようにした方がいいかなということも、また一つ私は思っております。はい。で、四つ目、シンプルに忘れているということで、すっごくこう心に刺さった日にいいタイミングでその話聞いて、あ、なるほどな、自分もそういうふうにしようって思ったとしても、数日経つと絶対人間忘れますね。なので、いい話で相手の心に突き刺さったタイミングだったとしても忘れちゃうので、何度も何度も言ってあげるということはすごく大事だなと思います。それからですね、あとは初めて聞く人も必ずいるということで、まあこれはね、チーム、ミニバスのチームとかで毎日同じ人と顔を合わせている段階でってなると、初めて聞く人っていうのはそんなにいないかもしれませんけど、例えば私がこのね、 YouTube で話をしている、ラジオで話をしている、これ初めて聞く方いると思うんですよね。だけれども、実はこのね、大事な話は 何度もしようっていうのは何度もしてるんですよ。言ってること分かりますかね。大事なことは何度もしようっていうのは自分の中で大事なことなんで、実はこの YouTube でもう出すのがですね、3回目か4回目ぐらいだと思うんですね。はい。検索すると多分同じ話がいっぱい出てくると思うんです。そのぐらい、だけど今日初めて三原のこの話を聞いていただいたっていう方もいるので、そういうふうなシンプルにですね、初めて聞く方も必ずいるということで、伝えていくということですよね。だから、まあ、今4月12日なんで、新年度、新入生とか新入部員入ってくるタイミングでね、新入部員には 初めて説明するけれども、2、3年生はよく知ってるっていうことありますよね。だけれども、それ別に新入生だけに聞かせる必要ないんですね。新入生にも聞いてもらうけれども、同じ話だけど大事なことなんで2、3年生も聞いてもらうと。そうすると、あ、先生そんなこと言ってたなとかですね、全然忘れてたけどなんか思い出すとかですね、そういうこともありますので、必ず話を聞く人が、初めての人がいるっていう前提で何度も話をしていいというふうに思います。なので、大事な話はとにかく繰り返すということです。私のこの YouTube がいい例ですね。大事な話、同じような話、もう何度も何度もしてます。だけれども、いろんな理由で初めて聞く人、それから何度も聞いたけどあんまり理解できなかった人がようやく今日心に刺さるっていうことがあるので、繰り返し繰り返し伝えていくということはすごく大事だなと思いますし、最初のね、メルマガの方でいただいた質問を、投げかけていただいた方もたくさんいろんな仕掛けやられていて悩んでいると思うんですが、根本的にはですね、やっぱり大事だと思っていることは何度も何度も丁寧に伝えていくという、そのいい意味でのしつこさが大事かなと思います。最後に付け加えておくと、聞き手としてはですね、またその話かと思わない方がいいですね。聞く側としてまたその話かと、例えば会社の上司にその話されたとかですね、なんかこういろんなタイミングで聞き側に回ることはありますよね。この多分チャンネルを見てる方は、指導者の立場だったり保護者の立場だったり、何らかこう上下関係っていう意味では人の上に立つ、人の前に立つっていう方が多いと思うんですけど、逆にこう聞く側に回った時にまたその話かよって思うと、今まで話したような理由からですね、刺さるものも刺さらなくなっちゃうので、その自分自身のためにもまたその話かよと思わずに、いつも新鮮な気持ちで話を聞くという風な方が学びが多いと思います。はい、ということで話をまとめていきましょう。やっぱりね、何度も同じ話をするのは大事だということで、自分自身の解釈、相手の解釈、これが進化していることということと、相手の気分っていうものが全く違うので、今日と明日は全然違うということ、大事な話だけどシンプルに忘れていることだったり、初めて聞く人も必ずいるということで、大事な話を繰り返すことは指導者にとって非常に重要なしつこさだと思うので、これためらわないでくださいねというお話でした。はい、ということでありがとうございました。このチャンネルはいつもこういった感じでバスケットボールの指導者の方に、お役に立てるようなコンテンツを毎日配信しています。YouTube の方でね、ご覧の方ぜひチャンネル登録をして、また明日の動画でお会いしましょう。ポッドキャストを聞きの方もぜひチャンネルのフォローをよろしくお願いいたします。この番組で取り上げてほしい質問とかリクエストありましたら、お気軽にコメント欄にてお書きください。最後にお知らせです。無料メルマガぜひとも登録してください。メルマガ登録していただくと最初の1通目で限定の動画プレゼントしております。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。もしよかったら、この下の説明欄から一度覗いてみてください。はい、本日もありがとうございました。三原学でした。それではまた。はい、最後に一つ、追加でお知らせです。Amazon の Kindle で電子書籍が出ました。セットプレイ集という本です。今のところ無料ランキング1位をいただいております。ありがとうございます。本日12日土曜日23時59分まで限定で無料でお読みいただけます。以下の説明欄からですね、リンクから、お読みいただけますので、ぜひお読んでいただいて、Amazon の方にレビューいただけると大変嬉しいです。ご協力よろしくお願いいたします。